力ずくではない社会を作る、まあ、日本がそれで世界一だと、平等社会ですね。で今日はその 6番目ですね、大人と子供ですね。大人と子供っていうと、もうどっちが弱いかってもこれははっきりしてまして、まあ、男と女もいろんなハンディ、女性が弱いわけじゃないんですけど、女性の方が強いっていう、まあ、僕なんかそういう人生を送ってきましたけどね、いつも女性に怒られながら生きてきたんですけど、まあ大人と子供では大体大人が子供を怒りますよね。だから強いのは男で大人で、弱いのが子供なんですよ。そうすると昔の日本というか日本の本来の文化はそうじゃなかったんですけども、ヨーロッパの力ずくの社会の思想が入ってきまして、今では我々の心の中にも力の強いものが力の弱いものを圧迫して何が悪いかと、まあ、そこまで来ちゃったんですね。これをやっぱりいろんな面で学校でも教えなきゃいけないし、力づくじゃダメなんだよと、力の強いシャイアンがですね暴れちゃいけないんだよと言わなきゃいけないわけですが、子供に例えばここでもうお話をしたのは、一つは保育園ですね。保育園に幼児を預けると、私が赤ちゃんにご希望を聞きましたかって言ったら、聞いてないと。なんでって言ったら、喋れないからだ。いや、弱いからですよ。それで、お母さんが勤めに出るので、保育園に出す。当たり前じゃないか。つまり強い方の理屈なんですね。それから、母乳もそうですね。まあ、最近母乳はですね、産婦人科の方でかなり頑張ってもらいましたので、母乳じゃない子供、母乳の子供と母乳じゃない子供と比べると、IQ が9違うんですね。まあ偏差値で4ぐらい違うんですよ。だから子供はその生まれてから同じように勉強して苦労しても、母乳で育った子供と、それから母乳で育てない子供とですね、偏差値が4も違う。4も違ったら大学だいぶ違いますからね。でそれが幼児、乳児、幼児の時でしょ。それで小学校入りますとね、成績一律ってのが来るんですよ。この成績一律っていうのは厳しいですね。厳しいっていうか、これも文部科学省という非常に強いところが、先生というこれも強い人を使って弱い子供を圧迫するんですよ。小学校1年から6年までね、子供はね、嫌な、自分が嫌いなことだけ一生懸命させられるんですよ。だって今一律試験ですよね。まあこのブログでも話しましたように、まあ野球のピッチングを僕が教えたと、最初から田中みたいにものすごい速いのを投げられる、まーちゃんみたいに、まーぼーみたいに速いのが投げられるのがいてですね、でその子は何もしなくても120キロ投げられる。ところが肩が弱いとか女性だとか言って投げられない子は80キロぐらいの球がやっと90キロぐらい投げられるようになる。それでも進歩してる。野球を見るときに随分違う。だけど合格点は120点だ。そうするとですね、我々は小学校1年から6年まで何を教えてるかって言ったら、子供のその得意分野ありますからね、絵がうまいとかですね、算数が早いとか、国語が覚えが早いとかですね、英語がうまいとかあるのにもかかわらず、もうとにかく子供、その子供の嫌いなことばっかり一生懸命させるんですよ。だって成績を上げるってのはそういうことですからね。だから何の特徴もない子供でっていうのもいますからね。それはいいんですよ。全然いいんですけど、そういうオールマイティの子供って言ってもいいんですけどね。そういう子供だけはいいけど。まあ私なんかどっちかったらそうだったんですね。まあ古文もできた、算数もできた、理科もできた、歴史も良い、音楽もまあ弾ける、絵画もまあある程度できると。運動神経はまあいいと。まあそう、まあ私はどれもこれも一流じゃないんですが、一応どれもこれもこなす。だから良かったんですよ。だけどね、僕の友達の中にはね、割と能力があるところで鋭いっていう人がいっぱいいましたよ。だからその人たちは見てますとね、とにかく嫌なことばっか勉強するんですよ。漢字が下手な人は漢字ばっか勉強させられるんですよ。いつも30点だから。その子はね、算数はもう90点だったりするんですよ。それから立体感覚のいい子はね、立体感覚のいい子はね、僕の感じだとどうしてもね、五角形がダメなんです。多分ね、脳の構造上そうなってんだと思うんですよね。 だからそうするとですね、とにかく大人は小学生が弱いからガンガンガンガンやるんですよ。あなたそれダメじゃないの、だ点数取っとくのがダメじゃないの、こうなっちゃうんですよ。それで今度14歳で思春期に入るでしょ。そしたら、まあ、これもここで紹介したように15の夜、大人は俺の気持ちが全く分かってないのかと、ダメだダメだって言うけど、考えを持っちゃいけない持っちゃいけないって言うけど、お前の考えを捨てろ捨てろって言うけど、俺は捨てたくないのさと。じゃあどうするんだと、家でするしかないじゃないか、バイクを盗んで夜の街を飛ばすしかないじゃないかと。なんでそんなに大人は子供を追い詰めるんだ。いや実は日本は追い詰めてなかったんですよ。それをなんて一言で言ってたかというと、子供は神の子って言ってたんですよ。7歳までは子供は子供で自分で自分を教育するんだ。つまり、まあ、ここで宗教がですね、キリスト教の信者の方、イスラム教の信者の方は受動的な宗教を信じておられる。これはこれで立派ですよ。だけど受動的だ。日本人は違う。日本人は自然とですね、祖先が神様なんですけど、自然と祖先は何も言わないんですよ。だから自分で自然と祖先を感じ取らなきゃいけない。例えば、お天道様の下で嘘をつかない。これお天道様はそう言いますかね、言わないんですよね。だけどなんとなくお天道様、つまり明るいところですよ、明るいところではね、やっぱり人間はちゃんとしなきゃいけない。まあ、人間は弱いもんだから時に嘘をつくし時には悪いことするんだけど、それはお天道様の照ってる時はダメよとまあそういうことなんですよね。まあ、こういうその柔軟性を持ってるんですよ。例えば仏教でも、まあ仏教は親鸞聖人がちょっと殻を破りましたけどね、キリスト教でも、お坊さんとか神父さんは結婚しないと、いやセックスは神に背くんだ、そんなことありませんよ。セックスがなかったら子供生まれないんですからね。だけど日本人はそれをどういうふうに解釈するか、お天道様の下では悪いことはしない。だからちょっとセックスはやっぱり人間にとってちょっと心に引っかかるところがあるんですよ。そういうものは日が暮れてからねっていうことなんですよ。日が暮れてからちょっと一杯もやる、それからたまには石川五右衛門みたいに悪いやつもいる、ネズミ小僧次郎吉も夜こう頭顔をこう隠して、悪いことをする。まあそれは悪いけども仕方ないんだ。そういうこの宗教の感覚ね、これは能動的なんですよ。で日本は常に本人の力ずくでないわけだから本人の意思を尊重する。だから5歳までは、神の子、7歳まで神の子ですね。7歳にして男女席を同じようせず、これどうしかったら、セックスに目覚めるからですね。で思春期で苦しいんですよ。2つの苦しみがあるので、1つは消してあげようということで席を同じようせず、そしてまあ16とか18まではですね、まあ今だったら18でしょうね、18まで男女を分けて勉強してもらうとですね、そこで苦しみの半分が減るんですよ。だからあくまでもやっぱり力ずくではなく弱い方に焦点を合わせるってことですね。だからこれは教育でもですね、現在文部省が基本計画を立てて先生という強い人が子供を教える、これはね子供がいじめますよ。だってね、吐き口がないんですから。吐き口がない人間なんていうのはね、もう人間じゃありませんよ。人間の幸福っていうのは自由なんですよ。自由、自由で落語仲間がいるってことですよ。愛情つってもいいですね。自由と落語なんですよ。自由と落語、これが人間を幸福にするんですよ。その落語っていうのをキリスト教では愛と言いますね。仏教とかアジア系はどちらかというと家族なんですね。まあ、いずれにしてもそれから友人なのかそうなんですよ。仲間。だから結局人間の幸福っていうのは自由と落語で構成されていて、お金なんか全然関係ないんですよ、能力とか。ところが力ずくの社会はそうじゃないんですよ。力が幸福なんですよ。概念が違うんですよ。力ずくじゃない社会は、 自由と落語なんです。力ずくの社会はお金と力、暴力と頭、ずる賢い、ずる賢さなんですね。ですから、まあ、これもですね、やはり教育を一新するにも日本が世界一だ、力ずくではない教育ということをやっぱりこれからにしなきゃいけないでしょうね。